皆さんこんにちは。京都府建築士会ラジオ部会の近藤優子と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。私はこの春無事に大学を卒業することができまして、今はこの春まで京都大学にいたんですけれども、今は京都工芸繊維大学におります。で、新しい環境でなんとか頑張っております。外の方はですね、あいにくの雨だったのがなんか止んできて、こう傘をささずに歩いてる人もちらほら見えてくるんですけれども、雨が降って嫌だなって思うことは、こううちに虫が入ってくることなんですね。先日なんか私の部屋結構散らかってるんですけど、こう洋服を引っ張り上げてみるとムカデが出てましてムカデに刺されてしまいました。そんな最近の私なんですが、今日は素敵なゲストとともに、30分間どうぞよろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今日のゲストは同志社大学出町屋の学生スタッフの西美奈代さんにお越しいただいております。西さん、どうぞ自己紹介お願いします。
はい、同志社大学の4回生で出町屋の学生スタッフをやっています西美奈代と言います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月のあのテーマは住育ということなんですけれども、住育ってなかなか聞き慣れない言葉だと思うんですが、うん、なぜ住育でこう出町屋さんのを呼んだかとお呼びしたかと言いますと、はい、住育っていうのがやっぱりその子どもたちとかにこう住まいってどんな楽しく住むにはどうしたらいいんだろうとか、日本の伝統的なこう、住まいを体験してもらいたいなっていうことで、うん、こう出町屋さんがいいんじゃないかなと思ってお呼びしました。はい、それでですね、こう出町屋って言ってこうまだお聞きの皆さんはなんか何のことやろっていう感じだと思うんですけれども、うん、はい、出町屋のまず名前、出町屋っていうのはどういうところなのか、お話しいただけますか。
はい、出町屋はですね、はい、出町にある町屋で出町屋という名前なんですけど、うん、同志社大学の施設で、寺町までがを下がったところに、一軒の町屋を借りてまして、そこでいろんな同志社大学の学生が主体となっていろんなイベントとかを企画したりしています。
この間私も出町屋さんの方に行かせてもらったんですけれども、はい、うちからも結構近かった。
そうなんですか。
そうですね、同志社大学からもすごい近くて、う、ね、こう学生さんとかが行きやすいなと思いましたね。で、出町屋、その町屋なんですけれども、はい、その町屋ってどういう町屋なんですか。
そうですね、もう築150年ぐらいというふうに聞いてるんですけど、昔は紙屋さん、あのペーパーですね、その紙を扱ってたお家ということを聞いてまして、御所の東側にちょうどある町屋なので、御所とかにその紙を収めてたりしてたっていうのを私は聞いてるんですけど、すごく大きくて立派な町屋なんです。
う
ん、
そうですよね。こう私も京都の町屋何軒か見に行ったこともあるんですけれども、はい、なんか普通だったらこう前の座敷と奥の、スペースの間に坪庭ってちっちゃいお庭があるじゃないですか。はいはい、あの坪庭がある位置になんかえらい広い素敵なお庭があるなと思って
そうですね、坪庭って呼べるサイズじゃないですよね、うん、あれ大きいのでとても、
うん、なんか奥の方にもう一回りぐらいちょっとちっちゃいお庭があっても、はい、こっちの方がつぼ坪庭らしいかなって感じが、そうですね、すごくでもなんだろう、室内のこう室内がすごく素敵で、はい、なんかお花とかも綺麗に生けてあっていいなと思いましたね。はい、ありがとうございます。でそこの、出町屋ではどういった活動をされてるんですか。はい、
そうですね、私たち同志社大学の学生が大学の外に出て、うん、地域の人たち、子どもたちとか、うん、高齢者とかいろんな人たちと触れ合うっていうのを目的にしているので、うん、そうですね、主にいろんな活動をしてまして、町屋サークルっていうのを毎週毎週やってるんです。うん、で今は、7つくらいサークルをやってるんですけど、うん、手話とか、うん、アニメ作りのサークルとか、うん、英会話とかいろいろやってまして、うん、それに、毎週いろんな人に来てもらうとか、うん、あとは月に1回のペースで あのその季節のイベントを企画して、いろんな地域の人たちに来てもらっています。
西さんはじゃあサークルは特にどういうのにやってたりするんですか？
はい、私町屋サークルの中では邦楽サークルを担当してまして、あのお琴とかを演奏するサークルにちょっとお邪魔してます。
いいですね。はい、そのお琴とかその邦楽はどういった方が教えられてるんですか？
同志社大学の邦楽部さんを呼びして、学生なんですよ講師も。で学生さんにお願いして一緒にお琴を子どもたちに教えてます。
子どもたちは、邦楽サークルだと何人ぐらい来てるんですか？
そうですね、10人弱ぐらいですかね。
おー、じゃあ結構いらっしゃって、
はい、でも大人の方も 2,3 人いらっしゃいますよ。
ということは、それで結構上達ぶりはどうですか？
そうですね、私おことなんか全然弾けないんですけど邦楽部さんに教えてもらって、子どもたちはやっぱりすごく覚えるのが早いので、もう全然上手に弾けますよ。
いいですね。じゃあサークルの中で一番なんか人気というか人数が多いのはどういうところなんですかね？
子どもに人気があるのがアニメ作りサークルですね。これは外部から講師をお招きしてるんですけど、20人ぐらい今年は子どもが参加してて、
ね、
もうワイワイですね。
それじゃあ季節のイベントっていうのはどういうことをされてるんですか？はい、
そうですね、せっかく町屋でいろんな企画を立ててるので、京都らしいこととかをしようかなと思ってまして、6月は建具替えをちょうどしましたね。
建具替え結構大変でした？
大変でした。なんか出町屋は結構大きい町屋ですし、あのトムシローとかミスとかをかけたりとかしたんですけど、何分あの広いので、ドタバタしながらみんなでやりましたね。
そうですね、私が取材に行った時もちょうどなんか笹の、七夕用の笹を、なんか笹飾りを作ってたので、私も願い事を書いて帰りました。
そうだったんですか。ありがとうございます。
なんか西さんはあの出町屋が始まった時、確か平成19年からとお伺いしてたんですけれども、その頃から、ずっと関わられてたそうなんですけど、最初はやっぱり大変だったんじゃないですか？
そうですね、まず地域の人たちに出町屋っていう存在を知ってもらうのがとても大変でしたね。
実際にどういう知ってもらうためにどういうことをされました？
まずは近くに小学校があるので、そこにあのすっごい大きいぬいぐるみを持って出町屋ができました遊びに来てねっていう宣伝をしに営業に行きましたね。
反応はじゃあどうだったんでしょう？
その日から1週間ぐらい本当に毎日60人ぐらい子供がドカーッと来て、でも遊んであげたりとかでもうドタバタでしたけど、そのおかげでなんかとても出町屋に親しみを持ってもらえて、
子供はなんかやっぱ面白いものがあるとどんどんそっちに行っちゃうんですね。
そうですね、ぬいぐるみのおかげだったのかなとか
でもやっぱり、ここに来たら遊んでもらえるとか、ここに来たら面白いことができるとかってなったら、やっぱり子供も、遊びに行きたくなるし、なんか親御さんにとってもなんかこう、学校とかお家以外でなんか安心して遊べる場所があるっていうのはすごい近くにあるっていうのがいいなと思いますね。
ありがとうございます。
そうですね、じゃあ、それ最初はなんかそんな感じで、3年ぐらい経過して今こうどういう感じですかね、こう地域の、最初は子どもたちに認められてきた、子どもたちがどんどん来てもらったってことなんですけれども、今はこう変わってきたっていうのはありますか？
そうですね、最初はもう日々のイベントとかをこなすことで精一杯だったんですけど、最近はそのもっと外に目を向ける余裕ができてきたというか、そんな感じで商店街、出町商店街とかが近くにあるんですけど、そのあたりの人たちと一緒にあのイベントをしたりとか、私たちが企画してなくても出町商店街のイベントとかにお手伝いで参加したりとか、いろいろ出町屋を出てもいろんな活動範囲が広がってきてて、最近は そうですね。
じゃあその地域ではどういう活動に参加したりとかしてるんですか？
そうですね、例えば今度7月の9日と10日に出町商店街のあたりで出町七夕夜店っていうのが開かれるんですけど、うん、そこでも出町屋としてブースを出してるんですね、毎年、うん、それが今年で3回目なんですが、うんうん、そんな風に地域のお祭りとかがあったら声をかけていただけまして、うん、参加して一緒に楽しくやってます。
あー、いいですね。七夕にこう商店街でそういうイベントやるのもいいんですけど、はい、それにこうどんどん入っていけてるっていうのが面白いなと思いますね、はい、実際になんかどういうお店を出したりするんですか？
そうですね、今年はとコースター作りをやろうかなと思ってまして、麻の布を使って夏らしい可愛いコースターを作っていただこうかなと考えてます。
それはあの大人も参加して？
私大丈夫ですよ。
ちょっとどうしよう、参加してみようかな。
お願いします。
はい、
でもこの9日10日は出町周辺すごく賑やかで、うん、たくさんの人が来てくださるので、うん、足を運んでいただけるととても楽しいと思いますよ。
そうですね、出町商店街も結構なんか素敵なお店がありますもんね、はい、なんかこう安いお店も多いし、なんか雰囲気がすごいいいなと思ってます ね、 そうですね。じゃあ出町の人方々がこう出町屋に遊びに行ったりとかっていうのはあります？
そうですね、出町屋で開催するイベントにもちょくちょくあの来ていただいて、うん、一緒に楽しくあの活動させてもらったりもしてるんですけど、うん、そうですね、私たちが外に出ていくっていうことを大事にしているので、うん、あの積極的に商店街でお昼ご飯買いに行ったりとか、もう私学食なんかよりも全然商店街でご飯食べることの方が多いです。
あ、いいですね。西さん結構その大学、以外で出町屋や出町商店街もこうよく来てる感じですか？
そうですね、学校にいる時間よりも出町屋にいる時間の方が長いかもしれない。
そうなんですか。でもいいですね、なんか私も大学になんか大学の、サークルとか大学の、授業とか学科の課題とかなんかそればっかり、うんで、ずっといたんですけど、途中でなんか大学以外のボランティア活動とかなんかイベントとか、それこそこのラジオもそうなんですけど、はい、なんか出てみたらすごいいろんな人と仲良くなることができて、今日も多分ラジオやってたからこそこういう出会いがあったと思うんですけど、そうやって世界が広がっていったなっていうのがあるんで、うん、なんか西さんもこういう出町やとかその出町商店街とかこうお友達とかいろんな人とこう関わってすごいこう世界が広がったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、同世代だけで話すよりかはもっと視野が広がったというか、
うんうん、
一歩外に出たら話しかけてくれる人がいるっていうだけですごく安心だし、うんうん、なんか毎日楽しいですね。
なんかこう出町屋で活動してきてこう自分があなんかこういうところが成長したとか変わったっていうところとかありますか？うん、
そうですね、なんか町屋に長いことあの、うん、いますけど、うん、その私はもともと京都について勉強したくて、うん、で町屋のスタッフになったんですけど、うん、自分たちで子どもたちに町屋のことを教えてあげようとかいう企画があっても、うん、まずは自分たちが勉強しなくちゃいけなくて、うん、そういうところで町屋ってこういうところがすごいんだとか、うん、京都の歴史とかについてもちょっと詳しくなったかなっていう感じなので、うん、なんか子どもたちとか地域の人たちになんか触発されっていうか、うん、すごく刺激を受けて自分たちも勉強しようとか、うん、もっともっと頑張ろうっていう風に思えるようになったところが一番成長したかなって思います。
うんですね、こう住育っていうテーマで今回あのゲストに来ていただいたんですけれども、はい、なんか子どもたちに教えるっていうこともしてるけれども、はい、実は子どもたちとか地域の人にこう出町屋を通じてこう教えてもらってこう成長しているっていう感じがすごいして、はい、やっぱりこう来ていただいてよかったなと思います。
ありがとうございます。
はい、そうですね、出町屋さんのその町屋サークルの方で今度宣伝があるそうなんですけれども、はい、なんか お願いしていいですか。
はい、7月の17日の土曜日に町屋で、この町屋サークルの発表会をするんですけど、うん、全部で7つのサークルがこんなことをやってきましたっていう発表会するんですね、うん、それで一般の方もぜひぜひ来ていただいて、うん、で町屋ってこういうことをしてるんだっていうのを見ていただきたいので、うん、10時から12時半までですので、ぜひお越しください。
あ、すごく面白そうですね。
はい、
それでは前半のコーナーは、以上で、曲の方行きたいと思います。チューブで夏へダイブ。
京都ひと町出会いもん。
会員紹介のコーナーです。私、会員紹介のコーナーを受けたまわるのは、初めてなのでちょっとドキドキしてるんですけれども、今日は京都建築事務所の浜口直子さんにお越しいただいています。浜口さん、どうぞ。
こんにちは。京都建築事務所に所属しております、浜口直子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京都建築事務所とは、はい、どういう、他の事務所に比べてどういう特徴がある事務所なんですか？
そうですね、手掛けてる物件としましては、うん、医療福祉施設とか、うん、あと教育施設、うん、あと、まあ、共同住宅を含んだ住宅関係、この3本が大きな柱で、うん、やっております。はい、
うん、じゃあすごくこうなんか福祉というか、 なんか人に優しい建築物をこう手掛けてる感じがしますね。
そうですね、会社の、モットーといいますか、うん、主義として、うん、これもともと社長からずっと社員は話聞いてるんですけれども、うん、参照主義と言いまして。
参照主義とは、はい、どういう字を書くんですか？
はい、3つの笑う主義ですね。でそれはその三者っていうのは、うん、接種と、うん、施工者と、うん、で私たち設計管理者、この三者が、うん、設計段階から竣工までの間ずっと笑って、うん、期間過ごせるようにっていうことで、うん、まあ、それが守られれば、うん、出来上がった建物も必ずいいものになるであろうということで、
うん、あ、そうですか。はい、いいですね。こう浜口さんもなんか打ち合わせでお会いした時から笑顔が素敵だなと思っててですね、なんかそう、さっきのコーナーでいらっしゃったのが、出町屋の同志社大学のこう、大学生の方で、はい、こう今のコーナー、こう浜口さんってこう人生のこうお姉さん的な方でこうなんかこう女子会みたいな感じでゆるゆるやってる感じなんですけどもですね、なんかこう人柄がなんかやっぱりこういう打ち合わせに行った時もと思ったんですけど、はい、こう人柄がなんか出てるなっていう感じがしますね。働きやすそうな。
そうですね、そう言っていただけると嬉しいんですけど、うんうん、多分会社が過ごしやすい、私にとって過ごしやすい、うん、働きやすい場所であるということはまずあると思いますし、うんうん、一緒に仕事してるスタッフも、うん、みんないい人間ばかりでやっぱり仕事柄厳しいことが多いので、まあ、時間もかなり拘束時間長いですし、うん、やる作業もすごく多いので、うん、この仕事をしておられる方皆さんそうだと思いますけど、うん、体力的にも精神的にも辛いこと多いんですが、うん、やっぱり一番一日のうちに長くいる会社の雰囲気がいいっていうのは、うん、やっぱり笑って過ごせている原因じゃないかなと思います。
あ、いいですね。浜口さん自身は今手掛けてらっしゃるお仕事っていうのはどういうものなんですかね？はい、
今現在、管理をしているものが、うん、保育園なんですけれども、私今回初めて保育園担当させていただいているんですが、ちょうど今3つの娘がいまして、本人も保育園に通っているもんですから、うん、自分 の, 預ける側の立場としても見れますし、うん、あと預かられる先生方の立場の意見も聞いているような状態で、うん、とてもリアルタイムにお仕事できてやりがいが今あります。はい、
じゃあ娘がこう活動するんやったらこうしたいなとかっていうのがやっぱり
こう直接出てきやすい。
そうですね、あの基本はお施主さんの機能 ですけれども、やっぱりでもイメージしやすいですね。 あと娘が通ってる保育園をものすごくよく見るようになりました。
そうですね、はい、なんかこここうしたらいいとかっていうのをよく思いついたりしますか？
そうです、あの親の立場でどうしても親が使いやすいのはどういうのだろうという、うん、あの考えをちょっと言ってしまうことが多くて、うん、でその辺でちょっと先生の考え方とズレがやっぱある時があるので、そこがちょっと難しいところあるんですけれども、うん、先生もあのあお母さんってそういうふうに感じてるんだっていうのが分かるので、うん、とてもいいということでおっしゃっていただくこと多いですね、
うん
はい、
じゃあこう打ち合わせしててなんだろう、こう双方にこう先生と浜口さんとでなんかお互いに理解し合って、先生方にとってもなんだろう、こうお母さんがどういうことを思ってるっていうのが分かるし、浜口さんにとってもなんか先生こういうこと感じてるかって、ね、なんかいいですね。
そうだと思います。多分片っぽの気持ちだけだとこう、うん、あのどうしてこうじゃないんだとかって思ってしまうんですけど、うんうん、やっぱり現場の先生の大変なこととかをいろいろ聞くと、うん、ああなんかやっぱりお互いがこう、うん、思い合って、やっぱり先生と親も保護者も思い合っていかないと、うん、子どもたちに一番影響がそこで起きてくるんだなっていうのは、うん、この仕事でだいぶ感じました、
ね、はい、そう小さいお子さんがいらっしゃるってことなんですけど、やっぱりお仕事との兼ね合いは大変じゃないですか？
そうですね、あの私の場合はあの両親が近くに住んでいるので、うん、あのだいぶ助けてもらっているので、 100% はもう主婦業も母親業もできてないのであまり参考にはならないんですけれども、うん、あのまあ預かってもらえるうちに、うんまあ、この仕事本当それがないと多分普通には働けないので、うん、今は預かってもらえるうちはちょっと頑張らさせてもらって、うんまあ、その、まあ、いつまでこれ続くかわからないですけれども、うんまあ、状況に応じて、あとはあの理解のある会社なのでその辺相談して、うんまあ、仕事の仕方もいつまでもこの仕事の仕方ね同じではいけないとは思いますので、だんだんあの変えていきたいとは思っています。
やっぱりこう会社の理解があってこそこう働きやすくいいっていうのもありますよね。
そうですね、うん、あの女性スタッフが今現在技術者で3名いるんですけれども、うん、あのずっと設立当初から女性は何人かやっぱいたんです、うん、でやっぱその方たちのおかげといいますか、やっぱり土壌があって、うん、やっぱり女性スタッフを大事にする土壌がもうすでにできていましたので、うん、私が入社した時にはすでにあったので、うんうん、あの私はとても楽させてもらっているところはありますね、はい、
あじゃあちょっとあの突っ込んだ話をすると、はい、あの女性でやっぱりこう建築業界でここがちょっと女性だと苦しいなとかっていうところを、ね、あの今後のためにお聞きしたいですね。
多分人それぞれだと思うんですけど、うん、私の場合は特になんか女性だからということで、
うん
まあ、差別的なことを受けたりとか、うん、辛い思いしたことは特にないんですけど、ただ、現場に行った時に、うん、職人さんにお姉ちゃんちょっとあの危ないよとか言われたりとか若い頃は、うん、あのなんかその辺の通りすがりの女の人だと思われたりとかあの学校の仕事だったら学生だと思われたりとか、うん、まあちょっと全然そういう格好もちゃんとしてなかったからかもしれないんですけど、うん、そういうことはありましたけど、うん、特に他では、うん、ないですね、体力的にも私がある方だからかもわかんないですけど、そんなにしんどい思いはしないですし、うん、ただやっぱ妊娠出産となるとそこだけはあのどうしても同じようにはできないので、うん、それだけですね、男の人と違うなっていうのは。
そうですか、
はい、私の場合はそうですね。
じゃあ反対に特に女性だからこそこうなんかうまいこと自分の特性生かせたとかそういうなんかエピソードとかありますか？
そうですね、まずあの住宅とか、うん、あの奥様の方が主導権を握られるような、うん、お仕事の場合はあの女性の担当者をお願いしますっていうような、うん、あのご依頼が時々あるんです、うん、なのであのそういう時はあのやっぱり女性って大事なんだなっていうのは思います し、うんはい、あと保育園の今の仕事もやっぱり女性の先生方ほとんど女性なので、うん、あのざっくばらに話してあのいいと思います、
ね、あそうですね、はい、女性だからこそこうフレンドリーに話してこう、そうですね、なんか言いたいことを言い合うみたいな、
それはあると思います。ちょっと雑な多いこと多いんですけど、うんまあ、それが大事っていうか、それも大事で、それを経た上の結果がすごくあのお互い納得できていい結果になってるんじゃないかなと最近思うようになりました。
ああ、そうですね。はい、じゃあ、 あの西さん、あのこんな浜口さんにこう、はい、住宅とか保育園とか任せたいよね。浜口さんのお話をいっぱいして
将来ぜひお任せなんかお願いしたいなという感じですね。
私もじゃあぜひお願いします。はい、京都人町出会いもん、今日のゲストは西さんと浜口さんにお越しいただきました。なんか和やかな雰囲気らしもちょっと初司会なんですけど、なんとかうまくいったかなと思うんでとっても良かったです。来週からは京都人町出会いもん新コーナーも始まりまして、パワーアップしてお送りしたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは、ありがとうございました。